タネラジ。一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございます。
週に一度の句読点クラスト放送を振り返るタネメガネのコーナーです。今週の一週間を振り返ってまいります。まずは暮らしの一週間から、あなたもご自身の一週間を思い出しながら聞いてくださいということでですね、オレンジの暮らしの一週間ですが、また久々にちょっと遠出しましてですね、早稲田、
うん、
早稲田大学があるところですよ。僕なんかちっちゃい頃からね、ちょっとまあ、縁がございまして、早稲田駅にある近くにある穴八幡宮というですね神社で、うん、毎年ですね、冬至の時期から節分の時期までかな、うん、あの一応来福っていう商売繁盛のなんかお守りみたいなのを販売してるんですよ。今年、まあ去年から今年にかけて言うと、2020年の12月21日、冬至から2021年の2月2日、節分までっていうところで、今年節分がね、2月2日なんですけど、うん、まあそれまでに買って、まあ冬至のタイミング、冬至になるタイミングと、あと大晦日、12月31日から1日の0時と、あと節分の、2月1日から2日、だから2月2日の0時かな、うん、みたいな時に、あのお守りを貼るみたいなのがあって、風習として、そうするとまあ商売繁盛に繋がりやすいみたいなあれがありまして、なんかまあなんて言うんだろう、縁起担ぎみたいな、はいはいはい、感じで毎年やってるんですけど、うん、今年まあコロナ禍、例年だとね、まあ当時からその大晦日の間ぐらいにどっかのタイミングで買いに行こうなんてことで行ってたんですけど、でその帰りになんかいろいろ早稲田ぐるぐる回ったりしたんですけど、今年はなかなかその年末年始ね、その遠出をすることもできずっていう状態だったので、うん、このちょっと外したねタイミング、でもそれでも10人ぐらいかな、行列が平日の昼時に行ったんですけど、10人ぐらい行列ができてるぐらいのまあまあ人気のあるところではあるみたいで、うん、なかなか、うん、そこまでまあ自転車で行ったんですよ、シェアサイクルで例のごとく、はい、その間も気持ちよかったですし、なんかその近くでね、前もポンさんも、まあ種助で僕が紹介もしたんですけど、インサイドアウトっていうね、演劇博物館の展示とかも見れたりとかして、なかなか良かったですね。まとめていくにはちょうどいい感じで、いくつかこうなんだろう、スポット行きたいスポットを重ねてこうシェアサイクルでぐるぐる行くのは、なかなか外出が難しいタイミングであればこそこうなかなかいいなと思ったし、なんかついでに地元の神社もなんか初詣してきたりみたいな、なんかちょっと遠出するタイミングで いろいろと詰め込んで、ちょっとしたツアーみたいになってちょっと楽しかったですね。
うん、楽しそうですね、うん、なんかそれ結構寒くなかった、うん、でも
この日ね、あったかかったんですよ、たまたま。ちょっと。あ、まあ夜になるとちょっと冷え込んだんですけど、うん、まあ着込んではいたので、うん、ちょうど良かったですね。なんかそういうタイミングを狙って、まあこれから先は僕は個人的には花粉症とかがあったりするので、うん、なかなか逆に外出がまた難しくなったりはするんで、うん、ちょっとタイミングを見計らって
こういう。今のうちにね、みたいな。
ちょっとしたね、だからちょっとした小旅行みたいなのがシェアサイクルのおかげでできてありがたいなっていうところでもあるんですけど、ポンさんどうですか？
いやー、今週はもう、右半身がずっと痛いというですね。
ああ、言ってましたね。はいはい。
どうしよう、どうなっちゃうんだろうね。
困りますね。動くは動くんですか？
動くは動くんだよ、これが。だから、もう、単純に運動不足というふ
う
に、睨んでますけど。そうね、だから、全く緊急事態宣言感がないよ。緊張感が。
え、そうですか？なんか体の緊急事態宣言って感じは今聞いてたら思いましたけど。
あ、そうね。俺それ言わなくてよかったわ。うん、本当に。
なんでだ？なんでだ？間違ってないやつですよ、これ
表現。そうね。だから、まあ、そうね。なんか慣れ、でも、だからこういうさ、体の緊急事態宣言も、慣れてしまえば。
あ、本当に本人が言うとすげえ寒い。あ、はい、どうぞ。
いやいや、ほんとね。はい、じゃあ次行きましょう。
うん。話してくれてよかったのにな。はい、じゃあ続いて、番組の聞きどころを付け出しツッコミを添えていく番組の一週間でございます。 ということですね、まずは種枕ですね。今回は川の話とか国家を変える国の話とかね、ティーバーの可能性とかいろいろなお話をさせていただきました。続きまして種助、今回は映画聖なる犯罪者ミッドナイトファミリー、あとはテレビでね新日本風土記の企画であるとか国立科学博物館でやっていや、始める、企画ですねの紹介などをさせていただきました。続きまして週刊ドラマ語り、今回は新春配信ドラマ放談ということで、ネットフリックス、アマゾンプライムビデオ、ディズニープラスなどなどいろいろなね、配信サイト配信メディアでやっている番組お気に入りのドラマについて紹介をさせていただきました。コブラ会、ダイエットランドなどなどでございます。続きまして種リポート、今回はポンさんがですねオンリーフリーペーパー東京に行ってきて、いろいろと、そこで見つけたフリーペーパーの紹介をしていただきました。続きまして30分読書ですね、今回は木崎光子さんの本樹寺の監督編、そして尾崎世界観さん面影の30分読書編、あとポンさんの3分読書で、独学大全について紹介をさせていただきました。最後、丁寧な雑談調達のコーナーですね。今回は、まあ、自分の、ね死とか命みたいなものに向き合っていくみたいなところをきっかけとした、あ 妄, 想の、妄想というか、雑談の話と、あとなんだっけクソ記事、あ僕のねオレンジのツイートに体温を発したちょっとした小話みたいなのをさせていただきましたが、1週間を振り返ってツッコミつけたしなどポンさんいかがでしょうか。
では恒例の、今週
何
つぶやいたさ、ね、一応 TVer っていう話ありましたけど何、
うん、
何雑しました。
東京五輪ですね。東京五輪、
東京五輪、東京五輪の何を、いろいろあるよ五輪も、はい、
東京五輪がまあ中止の可能性っていうのをね、アメリカのニューヨークタイムズ含めいろいろな雑誌が出していますけれど、
はいはい、
それに対して、はい、つぶやきましたよ。
なんてつぶやいたの。
なんかまあ東京五輪のね中止を判断できるタイミングなんて延期決定以前からいくらでもあったのに、ここまで先延ばしたことによる追加費用や選手たちへの保証を日本の東京五輪担当者はどう払うんだろう、まさか税金からとか言わないような、一生懸命でも全額返金してほしいっていう、はい、
全額返金してほしい。
うん、
そうですか。どうだ、反応あったの。反応は
ゼロです。
いやいや、でもねいいんじゃないの、ツイッターはね、うん、感じてくれたと思いますよ。
トムさんどうですか、つぶやいてますか。
僕はね、今週つぶやかなかったな。
なんやねん。
時々つぶやいてるんですけど、いやでも
ちょっと関西弁が
短めにしますけど、先生、うん、俺にとって先生はいるのか、みんなにとって先生はいるのかっていう、そういうことをちょっとつぶやきましたね、一人で。
なんです、どうしたんですか、どういうことですか、どういう文脈。
いやいや、徹子の部屋に岸本佳代子さんという女優さんが出てて、
うん、はいはいはい、たけしさんの映画とかね出てる方ですね。
で、なんかこう彼女がデビューしたのがムー一族かなんかっていうやつで、うん、でまあその、うん、何、向田邦子さんとまあ恋にしてて、
うんうん、
はいはい、まあまあ先生というような立場で、で本当ね向田邦子さんが亡くなる直前にほぼ最後に会った人とも言われてるよね。なんか言ってて、
うんうんうんうん、
で、なんかこういうね、尊敬してる先生みたいな存在って俺いるのかなーなんて思ってさ、
うん、
考えたら今こう先生みたいなのとかさ、あと職場でもさ、先輩とかってどうなってんのかなって思ってさ、
ほう
っていう話。
なるほどなるほどなるほど。
いる？ちなみにいるんだろうね。
先生って言えるような人はいないなー。師匠もいないなぁ。俺ゼミとかも入ってないですからね。
あら、そうなんだ。なんかね、ちょっとそういうことを思ったんですよね。じゃあ次どうぞお願いします。
はい。なんだろう、はい、僕の方からはですね、そうだな、ポンさんの種リポートのコーナーで、まあまあその後もね、 なんか別のコーナーで話したりもしましたけど、うん、まあ本当雑誌も多いし、うん、フリーペーパーも多いしっていう意味で紙が多いんですけど、紙が好きだなと思うんですけど、これはまあポンさんに紹介してもらって、僕はこの前それこそ、早稲田行くタイミングでついでに行ってきたんですけど、印刷発掘物館というところで、世界のブックデザイン2019から20っていう展示会がやっていて、まあそれ見てきたんですけど、なんかものすごくまあ中国とかドイツとかね、スイスかな、あとカナダかの、まあその、国の国内におけるそのブックデザインの賞に輝いた本をいくつかピックアップして紹介してくれてたんですけど、うん、まあいろいろとその想定から紙の使い方からそのデザイン、紙の切ったりとか、なんか穴開けたりとか、なんかいろいろとデザインの作り方とか含めて、いろいろとチャレンジしてらっしゃって、それを考えると、結構やっぱ日本の、その、まあ、本屋さんとかで見る限りにおいては、あんまりそういう実験的な、まあもちろんそのフリーペーパーとかでね、ジンとかが近いかな、あとリトルプレス系が近いかもしれないですけど、実験的なことやってることは多い、ちょこちょこ見るにせよ、なんか、もっとなんか、いろいろと冒険というかね、ブックデザイン、その表現したい内容、本の内容、テキスト内容とか、写真とかそういうものに合わせたようなブックデザインの変化みたいなものっていうものは、なんか挑戦してみてほしいなぁなんて、ことを比較してちょっと思ったりはしましたね。
まあなんか僕はちょっと自分で物を作ってないちょっとことはいろいろ気に病んではいるんですけど、とにかくいろんなものがいっぱいあるの、うん、俺は割と好きなことなので、ね、全部見てやろうと思ったら大変なんですけど、本当にあこんなものあったんだっていうなんか世界になってるといいなという意味では、フリーペーパーっていうのはね、うん、なんかいっぱいあると面白いなとも思いますし、
うん、
多分ねみんな読むわけじゃないだろうっていう前提が僕はちょっとねなんかいいなと思います、ねうん、それでいて読むと読めるっていう、そういうのね、
うんうん、他どうですかポンさん、他のコーナーで、
ですね、では、まあ、新春配信ドラマ砲弾ということで。
はいはいはい。
ドラマの紹介をしようかと思ったら、雑談部分でもほぼ9割っていうね、そういう感じでございましたけど、
ね。意外と出るもんだなと思いましたよ、ポンさんの方からも。
ああ、まあまあね、ありますけどね。
うん、
はがきが来ておりますね。はい、天夏さんからですね。
あら、いつもありがとうございます。
1238回、面白かったです。配信ドラマはたくさんありますね。テレビの放送スタイルに慣れているので、一挙配信されてもなと思っていました。私はテレビの録画を消化する隙間に週1話ずつ見る感じです。なかなか終えていません。媒体ごとに香りのようなものがあるというお話がありましたが、地上波ドラマでもそのような香りがあるかなと思いました。日テレっぽい、うん、TBS っぽいなどです、富士系の火曜9時もカンテレ、関西テレビですね、カンテレっぽさを感じます。NHK は大阪放送局に香りがある気がします。最近ではタネラジでも取り上げられたスカーレットや心の傷を癒すということなど引っ込まれる作品が多いです。これからも配信楽しみにしていますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあね、この
確かありますよね、うん、うん、
香りという意味では、まあこの時はね、うん、ネットフリックスっていうのもやっぱネットフリックス集があるよねっていう話で、うん、もちろんね地上波でも、うんうんうんうん、そうそう不思議だけどね、なんかパッと、うん、もう30秒も見るとどこのドラマか分かっちゃうよね、大体ね、なんか BGM の付け方とか、うん、
ロゴを見ずにも、
そうそうそうそう、すぐ分かっちゃう、うんうんうん、何なんだろうねあれはね、不思議だなと思いますけど、うんうん、ちなみにアリスは話します？
あ、そうですね、今の国のアリスの話をちょいちょいしましょうか、感想というかどんなもんやったかみたいなことはちょっと一ぴたりかなと思うんですけど、
ね、はい、一言どうぞ。
そうだな、まあなんか映画として作ろう、作るべきもの、ガンツとか 今までの佐藤慎介さんが監督されていた作品とかで、やっていたものをなんかまあそのまま伸ばしていった印象だから、映画として作っていけば2時間のやつ作って、その次にヒットしたらその次っていう風にいけたんだけど、なんかまああのネットフリックスから依頼を受けたっていうことで1個ボーンと伸ばしたやつを作ってみましたっていう感じがどうしてもしちゃったかな。なんかもちろんその、あの話と話をつなぐクリフハンガー的なというか、なんかね、盛り上げポイントみたいなのはちゃんと用意して終わるんだけど、なんか別にそれがなくても全然話としては見られるというか、なんかそこら辺の作り方として他の海外のドラマに比べてドラマにする必然性みたいなことがちょっと弱いかなとも思ったりはしましたかね。ポンさんどうです?
つまんない。
すごい一言で言いましたね。
なんだろうね、なんかわかんないんだけどさ、なんか作りたくて作ってんのかなとか思うよね、
うん、ああ本当ですか。
だからすごくさ、パッケージも綺麗だし、映像もまあ当然綺麗だし、うん、でだって冒頭の渋谷のシーンとか、まあ CG とかも結構あるんでしょうけど、うん、ああいうロケとかもすごいなと思うしね。キャラクターだって、うんうん、必要な人たちはちゃんと出てくるし、まあ何こう都合で2人しか出てきませんみたいなシーンもあんまりなくて、よくできてるような気がするんだけど、うんうん、なんていうかこう別に見なくても全く問題ないような作品だったりするので、
そうそう、それは思いますね。見なくても全く問題ないし、うんうん、なんかところどころそのキャラクターに乗せているそのまあトランスジェンダーっていうか、まあ性を変えた人のエピソードとか、なんかもったいつけてて、なんて言うんだろうな、なんか無理やりその話の中に入れ込んでる感じがして、それも嫌でしたね、すごく。
あんまりこうね、悪く言いたくないんだけど、なんかこうツルツルし、いやもうでもまあなんか趣味もあると思うんですけどね、僕なんか金かかっててこういう感じのものってもう本当になんかがっくりくるっていうか、だから、うんうん、昔俺がそのハリウッド大嫌いだったみたいな感覚がちょっと残ってて。
ああ、はいはいはい。うん、まあそれはポンさんならではって感じですね、うん。
だから日本もさ、やっぱ金かけていいもの作れるっていう風な、そういうプロ意識のある人たちとかがいないと、なかなかダメだよね。こう、金かけて、ね、まあ昔の映画なんか逆に むしろ面白いのあったりするんだけど、
うんうん。
ちょっとだからね、金をかけてちゃんと面白いものを見たい。なぁと思いますけど、
なんかそういう意味では、うん、なんか今の国のアリスとかさっきの文明話で言うとネットフリックスらしいとは僕は思わないんですよ。日本において作られるネットフリックスらしい感じがしちゃうんですよね。あの海外基準で考えるとこんなものを作ってるところは別にそんなないから、もうちょっとちゃんとそのこういうアクション映画をやるんだったらば、社会的に問題となっていることをちゃんと入れ込むっていうか、的確にそれを表現しようとするけど、まあこれは本当になんだろう、金持ちの遊びみたいな、なんか、なんて言うんだろう。まあ、その、まさしくそういう描写を後半の方で出してましたけど、なんかそれを僕らも見せられてるような感じをしましたね。
そう、そうだよね。でもなんかこういうところが攻めどころなのかもしれないっていうあたりの不思議さだよね。僕とか、まあ、オレンジさんはあんまり、あの、お客さんになってないんでしょうけど、ここが攻めどころなのかもしれないよね。うん、日本映画というかドラマで。お金かけて面白いものを作れる唯一の場所というかさ、
結構あのキャストとかも的確にそのやってるんですよ。そのハイアンドローシリーズっていうね、 LDH、 まあ、エクザイルとか所属しているグループの、まあ、ハイアンドローシリーズの中で、まあ、重要な役をやっていた俳優さんとかをキャスティングしてたりとかしてるんで、なんかちょっとそういう層を睨んでというか、イエーイってアクション、イエーイ、僕ハイアンドロー自体は好きですけどね、アクションの結構見せ方が面白かったんで、それに比べるとちょっと凡庸な感じをしてしまうというところでマイナスポイントになってしまうんだけど、まあまあまあそこら辺ちゃんと売るための仕組みみたいな要素みたいなものは意識的に入れ込んでるからこそ、まあ、日本のコンテンツとして、まあ、この前も紹介しましたけど、アニメとか、韓国ドラマ以外では唯一ですかね、日本のコンテンツとしてランキング上位に入ってきたっていうところはあるので、まあそこに僕らは入ってないんだろうなっていうのは感じてしまうし、もっと違った方向性はあるかなとは僕も思いますかね。
いやー、お金をかけるって難しいね。なんかぜひお金をかけた面白い映画見たい、まあ作品ドラマをね見たいなと思います、うん。 ましたね。
是枝さんとかね作ってくれると思いますよ、いずれネットフリックス系で。ほい、他にはじゃあ超絶のコーナーはこれ、何の話ですよ。生死とか死ぬとかの話でしたっけ。
聞いてた。
なんか、己の命に向き合うを想像するって言葉から何もかをなんか、
なんで
思い出す。
まあ、はい、いや、僕は今ね、ちょっと満身創痍なところもありまして、まあ、うんうん、ないと思いつつ、
ああ、ね、そっかそっか。
自分が、まあ、入院とか、うん、まあ、死んでしまうとか、うん、まあ、コロナ、かっていう時にそういうことをそのいわゆる入院のための準備ではなくて心持ちとしてどんなことを考えるかなっていう風な話だったんですけど、でもなんか丁寧に考えると死ぬことについてこうポジティブに捉えたり、例えば入院とかさ、うん、そういうことをちょっと楽しく考えるっていうセンスもあるのかななんて思ったりすると、なんかその辺やっぱり結構人によって幅があるだろうなってなんか思いました。改めて。うん、俺はちょっと真面目になんか、うん、考えてしまったり、ね、A6 助の言葉、うん、肉体が死に、そしてもう一つの死はみんなが忘れてしまうことだ、みたいなこととかちょっと思い出したりしましたけど。
まあ、ディズニーの映画でもありましたね。うん、
あ、そうなんだ。うん、まあまあ、なんかね、うん、そういう、ことに向き合う感じというか、あとね、
リメンバーミーだ。
ものすごく病気になった人がこう、また復活した後に思う生き方みたいなの違いというか、なんかそういうことを、うん、まあ、死ぬところに行かないで、今ここで考えられたらいいなっていう、まあそんなちょっと贅沢みたいな話でしたけど、まあなんかちょっとね、うん、皆さんもちょっと考えていただいてもいいのかななんて思いますね。
うん、結構そうですね。丁寧な雑談だからこそなんか話せる話な感じはしますかね。
ただまあオレンジさんを忘れてたということですね。はい、ありがとうございます。うん、
タネラジオはポッドキャストやノートなどでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスでの登録フォローをお願いします。またあなたが気になっているタネのお話、番組の感想もお待ちしております。ぜひぜひ公式サイトのお便りフォームから送ってみてください。それではタネラジ今週の1曲です。ポンさんお願いします。
水暴走に8前ぐらいにかかりまして、
うん、
もうダメかと思ってさ、
あら、なんか
前の日になんかね、雨の中こうバイクで走ってたんだけど、どんどん体中に反転が出てってさ、
うんうん、
こうおかしいなと思ったらやっぱり病気でして、
あら、
でその時聴いてた曲です。
具体的なエピソードあるけど、関係性はどこまで？はい。
そう、あのね、ボサノバなんですけど、美味しい水っていう曲でして。
うん、うん、は
い。なんかまあ、ボサノバってこう、そんなに超ハッピーでもないけど、でもこう、自分のアンニュイな心を、
うん
そこそこに増幅してくれる。だから、なんていうかな。辛い時に聞くのっていいなっていうふうに僕思ったりしてるんで、美味しい水、うん、ね、アントニオ・カルロス・ジョピンが有名だと思いますから、そのバージョンがいいのかなと思いますけど。
ちなみになんですけど、うん、その水暴走で苦しいなと思った時に、ボサノバ聴きてえなって思ったのか、うん、それともたまたま聴いてたのかどっちなんですか？
まあ、たまたま俺が好きで持ってた CD があって、うん、で、それがずっと鳴ってたってことだね。うん、
意識が偶然そこが重なったわけですね。
そうそう、うん、意識がこう覚醒すると曲がかかって、だんだんまた眠たくなってくると、またなんかこう夢の世界に行くみたいな。
怖い怖い怖い。
また曲がさ、怖い怖い、みたいな、なんか独特な、これ発声法なんですけど、これなんかあるらしいんだけど、そう、ボサノバのあの 曲というかね、歌声もいいんですけど、まあそんなわけで、美味しい水を、うん、聞いていただきたいと思います。はい。
はい。ありがとうございます。一週間お聞きいただきありがとうございました。種メガネ以上でございます。お相手はオレンジと、
そうね。ちょっと安ュイな時間を過ごしましょうかね。ポンでした。
タネラジ、また。